皆さんおはようございます。
おはようございます。
イントロコの皮膚科、アジア獣医皮膚科専門医の村山信です。
アジア獣医皮膚科専門医レジェンドの森啓太です。
さて今日はですね、はい朝早くから診察前にこの動画とかラジオ収録しているんですけども、
おはようございます。
はい。ですね、いつも実は撮る場所を変えていまして、
はい、
動画で撮って、動画で普段見てらっしゃる先生方は、まあ、僕たちがどういうところで撮ってるのかなっていうことをもしかしたら興味深く見てらっしゃるかもしれないんですけども、
はい、
うちの病院をですね、まあ、おのおのそのテーマに合わせて少しずつ変えながら撮ってはいるんですね。で、今回なんですけども、実は今ゴロゴロって動きましたが、これ実は普段僕らがですね、
はい、
写真を撮っているその場所を使ってるんです。
は
い
は
い、
村山先生のスライドでよくワンちゃんの後ろにこの色が出てくる。
そうなんですね。あえてこれで後ろの背景を青にして、なんか派手なものを今回入れるというわけではなくて、こういうブルーバッグをですね、普段使って僕たちを撮っているんですね。
は
い、
そうですね。
病院のですね、一室のところ、スタッフルームの前のちょっとしたこうスペースのところを使って撮ってるということで、まあ、今回はこういうところで撮ってるってことをお見せしたいなと思って、この場所を使ってます。
髪がこう上下に動くんで、ずっとこういう状態じゃないんですけど、写真撮るときだけこうガラガラガラ下げて。
そうですね、はい。まあ、今回のテーマと全くつながりはないんですけども、思いがちょっとそういう話をしたいなと思いまして、最初にちょっとお話をしました。
じゃあ、そしたら、本編に行く前に、前回、盲検査ということで、
そうですね、
まあ、非常にマニアックなテーマだったんですけども、まあ、結構多くの皆さんに聞いていただいて。
なんか想像してる以上に、はい、盲検査の話を聞いていただいてる方が多くてですね、まあ、僕、月に何回かあちこちの動物病院さんで勉強会もやらせていただいてるんですけども、はい、そこでもその人生が変わる盲検査を聞きましたっていう話を言っていてですね。
あんまりやっぱ盲検査ってすごい大事だと思うんですけど、うん、あんまり触れられることが細かくは多くないというか、
うんうん、確かに。
確かに盲検査だけで1時間、セミナーって聞くかなっていうのはありますけど、うん、このぐらいの感じだと聞いてくれるのかなと。
まあ、そのうちですね、もう5回連続ぐらいで人生変わった盲検査をやってみたいだんだんみんな減ってくるから、
さすがについていけなくなっちゃう。
まあね、それはそれとして、まあ、それでも今回、はい、質問いただいたので少しお答えしたいな。
結構今回もいろいろいただいてるんですが、結構今回は集中してるのが皮膚糸状菌の盲検査の診断に関して、
うんうん、
マシト先生、あとは、ミクキュ先生、あと、A 先生、あとは、KH 先生もカビの質問ですね。意外と皆さん、例えば、マシト先生、皮膚糸状菌の盲検査の診断のポイントをよろしければお願いいたします。毛の採取、強検において注目すべきところなど、また、菌糸や胞子がはっきり確認できない場合、今回の他の疾患と同様に毛根の形などもポイントになるのでしょうか、ぜひお聞かせくださいなどといただいています
。そうですね、はい、まあ、今回ちょっと毛検査の話の中でも皮膚糸状菌で、まあ、質問を終えたいなって思うんです、質問に対する答えを終えたいなと思うんですけども、はい、今回の質問の中で、はい、動画とか画像を貼っていただけますかって話があったので、はい、もし時間があったらですね、その質問のところに、典型的な皮膚糸状菌の、はい、その毛の形態っていうのを、まあ、画像で貼っているので、はい、それを見ていただけたらと思うんですが、はい、実は、森先生もそうであると思うんですけど、はい、皮膚糸状菌の、毛の評価の時に、毛検査ではなく、僕たちは走破をやっていることが多いですね。
そうですね。まあ、できるなら両方というか、複合的にやっていることが多いかもしれないですね。
単純に言うと、はい、感染している毛が見つからなければ、これは皮膚糸状菌がいるかどうかっていうのは分からないので、
はいはい、
まずは典型的な皮膚の症状から、ちゃんとその感染毛が採取できるかっていうことが一番最初に大事なことなのかなって思いますよね。はい、
カビ、まあ、糸状菌の場合だと毛がちぎれちゃうんで、
うん、
どうしてもその感染毛が残ってないっていうことが結構多いかなと思うんで。うんうん、
その通り。
まあ、臨床像がもちろん一番大事だと思うんですけど、うん、臨床像を見て、まあ、ウッドと当てたり、うん、フケのところを取ったり、うん、感染毛が残ってそうなちぎれてる毛があったらそこを取ったりして、う
ん
う
ん、なるほど、
やっぱりカビが、見つからないと、
うん、
カビに関しては、治療的評価っていうのも厳しいというか、なかなか難しいと思うので、
そうですね、
絶対見つけてやるぞという、
うん、
各方の検査を してます。
なので、結局、盲検査というよりは、双方の盲検査も駆使して、カビを見つけに行くんですけど、はい、先ほどの先生からいただいたご質問の中で、はい、毛球、毛の根っこの部分の形態の異常が出てきますかって話ですけども、はいはい、基本的には毛の根っこの異常が皮膚糸状菌の、盲検査の特徴ではないということですよね。はいはいはい、要は、皮膚糸状菌はケラチン、毛に感染するということを考えれば、毛の外側に感染していって、いわゆる、まあ、心筋要素、まあ、石垣状の、細かい粒々が見えてくるっていうのが典型になっていくので、一番大事なことは、皮膚糸状菌症の典型的な皮膚の症状を捕まえて、僕の場合は、その典型的な皮膚の症状のところを、メス歯を使って、浅い走破検査、
はい、
血が出るまでではなく、皮膚の表面を削るようにして、そこに落ちている毛を集めて、顕微鏡で見るということをしているっていう感じですかね。
毛を細かく集めてみる
っていう、そうですね、はい。で、あともう一つは、KOH を使いますかという話があったんですけども、はいはい、皮膚糸状菌に関しては、KOH を使っていった方が見やすいという先生もいらっしゃるんですけども、はい、ことミクロスポラムキャリスに関しては、はい、僕は、KOH を使うよりは使わない方が見やすいのかなっていう感覚ですよね。もちろんミクロスポラムギプセムになってくると、はい、これは、実は KOH を使わないとなかなか見つからないっていうことがあるんですけども、キャリスに関して僕たちが普段よく経験する皮膚糸状菌症の中でも、ミクロスポラムキャリスが圧倒的に多くて、このキャリスに関しては、逆に、KOH を使わずに普通のミネラルオイルで強化している。
あ、見やすい。
そうですね。はい。
なるほど。
あ、この質問をいただいた中で、まあ、次回来月のテーマをどうするかって話を先ほども先生と言ったんですけど、ちょっと変えたいなって思ったので、はい、またあと一番最後に話したいと思います。
では、今回のテーマなんですけど、うん、今回は全体のテーマは足元を見る、
うん、
その皮膚病の原因を見抜くというテーマで、うん、前半スキル編は足元のかゆみを整理するテーマなんです。
そうですよね、まあ、おしゃれも足元からというようにですね、僕たちは、はい、やっぱり足元って非常に大事にしなきゃいけないなって思うんですけども、
はい、
一番最初にその足元足先のかゆみということで話をしたいと思ってるんですが、
はい、
まあ、これって、まあ、僕たちも含めて非常にやっぱり一般の先生方はそのかゆみの管理が難しいって、
いや、足先がかゆいっていう主訴は本当に悩みますよね。どうしようかなって思いますけど。
ご家族からもやっぱり足先だけかゆみが残っちゃうんですけどってことはよく言うじゃないですか。はい、なので、足先のかゆみって、僕が考えるに、まあ、三次元的に結構物事を考えることが多くて、はい、で、それは何かっていうと、まず4本の、まあ、足があったときに、はい、どこをかゆがっているのか。
前肢、後肢、右、左の
とか、ね、うん。あと4つ全部なのかっていうことがまず一つあるじゃないですか。はいはいはい、で、2つ目に何かっていうと、指の間を見たときに、はい、一様に赤いのか、赤と白とコントラストがあるのかっていうの2つ目ですよね、
はい。
で、3番目が3次元的って言ったのは、いつかゆがっているのか。
なるほど。
いわゆるかゆみっていうのは自覚行動なので、結局ですね、犬が舐めてるっていう行為自身が、かゆいかどうかっていうのはそのご本人しかわからないわけですよね、
はい、
だからそれがかゆみなのか、まあ、例えば癖に相当するようなかゆみ用の行動なのかっていうことを考えたときに、それを時間、すなわちいつ舐めているのかっていうことも一つのヒントになるんじゃないかって思うわけですよ。
その場所だけじゃなくて、うん、時間軸でもどうか、うん、まあ時間な朝なのか夜なのか、うん、反復性があるのかどうかとかっていうのも、まあ、問診の一つの、きっかけになる。
そうですね。なので、まあ、今回は、まあ、今回というか、この、ラジオというかですね、はい、収録は15分という限られた中で、
はい、
少しでも先生方のスキルを上げようとしているので、はい、その足先のかゆみの問題を全てお話しできるわけではないので、
はい、
ここでまずはヒントを挙げたいなと思っているわけですけども、はい、まず最初に僕が考えているのは、今言った、どこの部位の足を舐めているのか、はい、で、指の間のその色の変化がどうかっていうことを考えたときに、まあ、単純に言うと4本の足をきれいに舐めていて、で4本の足の指の間が一様に赤ければ、これはかゆみですよね。
はい、はい、内部から来てるかゆみでかゆいんだと、
うんうん。でその4つの足が、きれいに一様に赤くなってるとすると、これは僕たちがよくご家族にお話している皮膚炎湿疹っていう解釈になる。 って、はい、まあ、これはなかなかちゃんとした定義はないけども、僕の中では感染のない単純な皮膚の炎症って考えてるんですよ。
湿疹は感染のない単純な皮膚、
うん、はい、で感染のない単純な皮膚の炎症となってくると、これはもう3つしかないわけですよね、はい、それは、マラセチア皮膚炎、犬アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、まあ、細かいことはちょっと今回抜きにしますけど、この3つを僕の中で考えているわけです、はい、で、この3つを考えていって一つ一つ整理していけばいいかなって思うんですね、
はい、今日多分先生からそういう話が出るかなと思って、昨日診察終わりにちょっと絵を描いたんですけど、皆さん今村山先生が言ってたのって、まあ、こっちが肉球のまあ裏側ですよね。で、こっちが足のまあ表側、体側ですけど、まあ、これ絵で描いてるんで二次元になってますけど、まあ、ワンちゃんの手が二次元じゃないので、まあ、特にこういう、いわゆる水かきの部分であるとか、あとは歯間で言ったら、歯間も結構指で、ここが山になって谷になって、山になって谷になって、山になって谷になってっていう、この、こういう三次元でどこが赤くなってるかっていうのを結構、ね、まあ確かに細かく、こっちの山だけかゆい、山だけ赤いのか、谷だけ赤くてかゆいのか、それとも全部なのか、表で言っても、ここだけかゆいのか、この背側が全部かゆいのかっていうのを細かく見ていくって感じですね。
ものすごくこだわりを持って見ていくのであれば、はい、今森先生が言ったように、はい、山と谷でどっちの方がかゆみが強く出るかっていうことを考えていくと、うんうん、皮膚炎っていうのは谷の方がかゆそうじゃないですか、
うんうん、
変な言い方ですけど、はい、そのアトピー性皮膚炎も食物アレルギーも、特にアトピー性皮膚炎って感覚的に気温と湿度が高い方がかゆくて、はい、でさらにかゆいところとかゆいところが擦れたら余計かゆくなると考えれば、うんうん、山てっぺんよりは下の方がかゆくなるって考えますよね。
こっちですね。
で考えると、奥の方を舐め壊したりかじろうとすれば、一様に赤くなるだろうって考えていくわけですよ。
谷側がかゆいから結果山側も舐めてる。
そうなんですよ。はい、で、基本は、皮膚の解剖学的な構造というのは、はい、前と後ろっていうのは同じになってくるわけですから、これは何を考えるかっていうと、4本指の間って綺麗にやっぱり赤くなるだろう。かゆくなるだろうって考えていくので、はい、犬アトピー性皮膚炎とか食物アレルギーの場合はやっぱ4本とも赤くなるのかなって考えてるんですよね、
う
ん、
なるほど、まあ、そういう解剖学的な構造とか3次元で物事を考えて、うん、あるいは時間で考えていくっていうのも大事ってことです。
一方あまり言い過ぎたくはないんだけども、はい、例えば癖であったり、はい、自分が思い通りにならない時の情動行動であったり、はい、まあ、そういうことを考えた時の、いわゆるかゆみの行動、はい、舐め壊しっていうのは例えば舐めやすい部位とか、比較的、起きてる時に出てくるって考えた方がいいんですよね。
まあ寝てる時に情動行動は起きないですよね、
うんうん、だからそうやって考えると例えば前足だけとか、うん、左の後ろ足だけとか、うん、あと一概には言えないけども、はい、山と谷を見た時に山だけが赤くなってくるので赤と白のコントラストが出てくるんじゃないかなって思いますよね。
その足一本見てもどこが痒いのかっていうことを、うんうん、まあ、細かく見れた方がいいかな。
なので、足先が痒いと言っても、はい、その今言ったように4つの足のどこが痒いのか、でさらに、4つの足のかゆいだけではなく、どこがかゆいかだけではなく、指の間を開いたときに、その色ムラがどうなのか、はい、でさらにかゆみ用の行動が、時間軸としてどこに出ているかということを考えていくと、うん、実はまず最初にかゆみの病気なのか、かゆみ用の行動なのかということが少し整理できるのかなという気がしますよね。
は
い、
なるほど、
うん。
もうちょっと喋りますか。
ですね、もう少しだけ、もう一つだけ喋るとするとですね、はい、ちょっとここでもう一つ話をすると、はい、アトピー性皮膚炎って実はそうは言いながらも、はい、犬種によって、症状の分布が変わってくるっていうじゃないですか。
まあ、論文が出てます、ね、
はい、でその代表的なのが、柴犬とフレンチブルドッグの違いだと思うんですよ。
なるほど。柴犬とフレンチブルドッグはどういうふうに違うんですか。
これがまた今の話につながるんですけど、はい、柴犬の犬アトピー性皮膚炎は、はい、僕たちの何とかな概念の中で典型になってくるので、はいはいはい、4本の指の間が綺麗に赤い。でもフレンチブルドッグって非常に面白くて、前と後ろに分けた時に前側に痒みが強調されるって言われているので、
はいはいはい、
顔面と前足なんですよ。
うん、 さっきの話とはちょっとそこがあるんですけど、フレンチという犬種に限って言うと、四つ足全部ではなくて、うん、前の方に重症の皮疹が出てくる。
そうなんですよね。だから、もう一歩物事を、まあ進めて考えるというか、はい、自分たちの今回の話を聞いて知識を深めるのであれば、はい、実は犬種によっても若干その症状の分布が変わってきますよという形ですよね。う
ん、まあ僕らは、まあ特に日本だと柴犬を見ることが多分多いと思うんですけど、うんうん、まあ、その論文なんかを見てると、うん、まあ、フレンチとかウェスティとかシェパードとか、うん、まあ、正直あんまり日本で見ない犬種も結構載ってると思うんですけど、うんうん、そういうのが載ってるんで、まあ、よくスライドに多分いろんな先生が載せてると思うんで、
そうですね。
そういうのをよく見てみるといいかもしれない
ですね。そうですね。なので、まあ、繰り返しになりますけど、かゆみの場合というのは、4つの足のどこかということと、はい、指の間の色の変化と、はい、あと時間軸で見ていく。で、もう一つ加えていくんであれば、はい、実は犬種っていうのは、実はそこに、皮膚の個性を持っているので、さらに加えていくと、まあ、よりエッセンスというかですね、味の違いが出てくるのかなって思いますね。
同じ足先でもいろんな物差しで切っていくと、うん、より診察のヒントにつなが
る。そういうことですね。はい。じゃあ、まず最初にスキルはこの辺で終わりにしたいと思います。
はい、では、はい、後半センス編も聞いてください。
はい、よろしくお願いします。はい。